と、9月の28日午後の、目標セミナー最後の配信をしたいと思います。2時前だから、まあ、1時間ぐらいですかね。ちょっと時間あれですけど、3時を一応ベロに話したいかなと思います。目標の13章の続きですね。でさっきまで話したのが、7節話しましたね。で、あらゆる部族、民族、国民を支配する権を与えられた。これ、獣の国がということですね。で、これは、キリスト教会をも、アメリカ主導で支配されていくだろうというふうに思います。それに還元して、そのことを語ってるかなっていう箇所はあります。それはですね、ダニエル書の、8章9節読みます。そのうちの一本の角からまた一本の小さな角が根を出して南と東と麗しい国とに向かって非常に良くなっていた。この感想ですけど、この一本の小さな角っていうのはですね、ちょっと変な風に改ざんというか変えられてると思います。他の訳では、確かこれは72訳では、小さな角は強い角なんですね。でそうじゃないと話は合わないんですけども、強い角です。だから軍事的に強い角です。角っていうのは動物の、食べる器官は口だし、鼻は聴覚、嗅覚、の器官ですけど、角は何かというか、戦いの器官ですね。だから、軍事力で、これは一本の強い角って書いてある。そこは週末の強い角、軍事大国って繰り返しています。アメリカ以外ありません。で、目を出して、南と東と麗しい国と向かって非常に良くなっていたということですね。まあ、アメリカのことです。で、実際空が大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地上としてこれを踏みにじり、軍勢の調理までのし上がった。それによって領土の下げ物が取り上げられ、その政治のもとへ覆される。これはアメリカであります。そして、実際の天の軍、大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢ってのはですね、飛行機の軍隊じゃなくて、これは天に住む者たち、地上の者ではないクリスチャンたちということで、で天に住む者たちまでアメリカの偽り、誘惑、または罠によってですね、達せられるということですね。だからアメリカっていうのは軍事的とかですね、経済的な面で大きなものが起こりますけども、あれクリスチャンはそういうことはあんまりこのようなことは関係しないかもしれないけど、我々に関係することはあります。それは天の軍勢に対しての戦いを挑む国であるということです。で、これは、クリスチャンは気づけませんけどもですね、日々、日本のキリスト教も含めて、クリスチャンも含めて、日々アメリカによって攻撃されてる。これ、誰も気づかない。盲目になっちゃって何も気づかないみたいな。で、我々の目が開かれるのは、このことを理解しない。で、アメリカは、まあ、命の言葉社をはじめとして、ね、アメリカでは、ね、いろんな出版社多いだろうな。で、日本の生きているプロテスタントの各、教派ってみんなアメリカ以来だし、同盟ってアメリカのアライアンスの、あれだし、だから、福音派でもあらゆる福音派みんなそうですよね。ルーテル派も含めてですね。で、その、中でですね、これ戦いを挑むんだっていうことですね。なんか良い話を聞く、また良い、キリスト教ムーブメントあると思って、クリスチャンはいろいろキリスト教書店行ったりだし、いろんな大会とか空戦があるから一緒に行ってさ、今日もいい話聞いていったっていうけど、実はこれが巧妙な方法であってですね、いろんなこの、巧妙な方法でクリスチャンは米を地に落とす。骨のものを落としてしまう。で、本来の信仰が負けていっちゃうっていう働きがあるってこと。これ、明確に読めへんってんです。で、それは、 現実に起きてるんだけども、理解する人はあんまりいないっていう感じです。例えば、パーパスドリブンチャーチね、何度も10回ぐらい言ってるかもしれないですけど、目的指導型教会、目的もすごい名前だなと思いました。この英語の名前聞いた時ですね。目的さえ良ければ、要は何でもいいっていう、人数さえ増えれば、この世の方法も OK やって、そういう、もう意図が明確に出てるような名前であります。それ聞いて何も問題感じないでですね、リック・オーレンダーなんかも知らないんですけどね、そんな本を一生懸命、教会信者に配ってみんなで勉強しましょうという牧師さんいると聞いたんで、ちょっとそれはまずいんじゃないかと思ったんですけど、まあ、これ一つのね、それどころじゃありません。矢別の祈りもですね、いろんな形でね、時々キリスト教で行きます。キッズ向けの矢別の祈りとかいろいろあるんですね。これも、魔術的な祈りであります。無実の世界有名なことなんです。繰り返し全く同じ言葉を繰り返し繰り返し祈るってのは無実を、神を強調する祈りなんですけどね、これが用いられて、だから要するに自分の願いを何が何でも神に聞かせるっていう、これは地に落とす星の分際のうちのいくつかを地に落とす星っていうのは、だから例えとしてはアブラハムの子孫ですね。なぜならアブラハムの子孫、クリスチャンでございます。我々が先祖、信仰の、クリスチャンにとっても信仰の先祖ってアブラハムなんですね。で、我々は霊的な世代でありますが。で、我々は天に出せるものです。で、なぜならアブラハムに関して、あなたの子孫は天の星、地の砂のようになるって言ったんですよ。星の分別であればアブラハムの子孫であり、天に、キリストと共に出すクリスチャンなんですね。で、我々は天に出すものであり、この世つくもではありませんね。ところが、地に落としちゃうぞっていうですね。これは今まさに病術としてあるんです。見る人はいませんほとんど。でも、幸い我々はですね、感謝の手に開かれてるから見るようになってるんですけど、星の群像のいくつかを、星のいくつかを地に落とす。だから、すべてのキリスト教団体ではないにしても、多くのキリスト教の教派はですね、みんなこの的なものをやられていくぞっていうことの予表であり、予言であり、また、今、我々の目の前で実現していることなんですね。だから、今のキリスト教会の大きな罠とか方法とかですね、偽りの方法は、地に落とすっていう方法で、だから、この世のものではないはずのクリスチャンですね、この世のキリスト教会、音楽もそうですよね。そして、今、音楽の、ね、アメリカでいろんな、キリスト教ムーブメントとかね、医学とかを目指してるんですけども、方法はそうです。この世的な音楽をずっと九州音楽したりですね。で、ゴスペル歌手という人たちが、この世の歌を歌っちゃったりですね。そういうのが増えてる。日本のゴスペル歌手はそうかどうか知らないんですけども、今で言ったから、日本のゴスペル歌手なんかはですね、例えば、日本のこの世の歌ですね。ミスはひまいだったら、何の歌でしたっけ竹と涙とあれなんて忘れてないけど、とかですね、森進一とかですね、福野さんとかね、そういうのゴスペル歌手を歌ってるって言うんですよ、アメリカでは。と思うんだけど、それ現実なんですよ。で、そうやって、ざーっと地に落とすっていう方法で、で、これは残念ながら日本にも来るだろうって言います。だから、今の日本のゴスペル関連の歌手もちょっとロック臭かったり、なんか叫んじゃったり、なんか意味もなく変な、個人的な格好したりとかですね、変わってきてるかなっていう感じなんですけど、もっとこれは行くだろうと思いますね。で、いくつかを、こう未来系で確定的に言ってます。星の天の軍勢の、星の軍勢のいくつかを、地に落とすぞっていうことなんです。そういう方向に進んでるんだってことを覚えてますね。これを踏みにじるってことですね。だから、ぐわっとこの聖なるもの、で、強いものがですね、このようにぐわっとこの、つけられてしまう。で、十一節もっと暗示できる。軍勢の脅威まで達したってことですね。軍勢は、例えに、イスラエルって神の軍隊っていうのなんですね。軍勢の脅って、だからイスラエル、今の新約のイスラエル、教会の脅になるぞってことです。だからこれは、で、これはアメリカと関係してますね。だから、アメリカがキリスト教会のリードを取るぞっていうことで、また、全世界のキリスト教会をリードする、まあ、他の言葉で、反キリストもアメリカから出るぞっていうことです。こういうことを覚えてください。反キリストはヨーロッパから出るぞっていう 今後出てくるって、それがオーメンって言うんですけどね、ヨーロッパの総統になるって言うんですけど、それはガセネタの映画であります。でそれは真実ですね。ヨーロッパに注目する人は間違いです。アメリカ必ず、これは予言っていうことじゃないんだけど、はっきり言っていきます。外れたらごめんなさいですけど、明らかに反キリストはアメリカをバックしてる。アメリカを、あらゆる勢力を持って出てきます。アメリカに反キリスト誰かっていう興味を持っている人は、アメリカに注目してください。で、アメリカの権力でもって、このキリスト教会のトップが立てられた、これは反キリストです。で、軍勢の長男としてあった、それによって上空の最後の取り下げ、取り上げられ、その政治のもとや覆される。だから政治のもとに、清さとかですね、神の祭壇とかですね、そういう根本的な覆されるってことですね。キリスト教の根本的な教義もみんな覆されちゃうってことですね。そういう時代に来ると思うんです。真理は、その角は真理を変えて、芸術、純税は渡され、業区の作用に変えて、背きの罪ですね。だからこれからキリスト教会、いろんな背きが、罪が下げられるんだよ。神への奉仕ってことですね。だから、ね、どんなおっしゃったように、同性愛の牧師が来たっていうけど、こういう類の逸材がわーっと出てくるようになります。で、真理を地に投げつつ、だから真理はね、キリスト教会の真理とかですね、聖書の真理、それがガーッと紛れる時が来るぞっていうことになります。まあ、一応なんかダニエル書ですけども、黙示録の方へ戻るようにいたします。黙示録13章。ということですね。だから、もう13章7節の解説からね、言ったんですけども、生徒たちに戦いを挑んで打ち越すことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権限である。だから、繰り返しているんです。アメリカに注目していかなければいけません。これから、キリスト教会を、明らかにアメリカが支配するんだよ。で、アメリカはあらゆることを支配してます。今回のね、いろんな、リーガン・ブラザーズとかどうだとか、とかって、経済もみんなね、アメリカがくしゃみしたらみんな吹っ飛んじゃうっていう感じですね。で、国もそうですね。日本は、ちょっと外国から、飛行物とかにして止められちゃったら、もうどうしようって感じなんです。アメリカは、世界の子供とメジャーとかですね、みんなアメリカにあるわけですね。だから、穀物で世界を支配するっていうのは、これから出てくるんだ。あらゆるところに、アメリカが支配するパワーを持っていますけども、それとともに、最終的に彼らは何を支配するか、キリスト教会を支配するんだ。だから、それが、虎視眈々としてですね、狙われてる気なんですね。クリスチャンが、世の終わりっていうのはですね、ある意味でアメリカを支配する。さっき言いましたが、それ二世大臣たちがですね、積年の恨み、クリスチャンに対して積年の恨みを持ってますね。その仇を放す日が、この終末の時代だってことです。彼らの恨みは見当違いでありますよ。しかし、そういう時を神様は許されるんですね。それは教会の、廃墟に対しての裁きの時なんですけども、でその時に、必ず地についた、いわゆる地についてない人たちが揺り動かされた。そういう揺り動かしの時はこれから来るぞっていうことなんですね。で、勝つことは許されるっていうことです。だから、発する地にするもので、誇られた命の書に、世の初めから、その名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。だから、繰り返していますけども、彼、これは、獣の国のことを言っています。アメリカ崇拝っていうことはですね、大きな鍵になってくるんですね。だから我々がアメリカに対してどういう距離をとっていくか、アメリカ由来の音楽、ミュージックとかですね、キリスト教音楽、教義、あらゆるそのね、キャベツの祈りとか、パパ一人分開きを始めたりして、いろんな教義とかですね、アルファコースだとか、なんとかコースだとかですね、いう、あらゆるムーブメントとかね、それを拝んじゃうのか、そっちの方を拝んじゃうのか、それとも聖書の言われた死の死にとどまるのか、ここは命の書に名前は乗るか乗らないかっていう鍵なんだっていうことをです、ね、明らかに書いてある。で、 さんは無意味にこういうことをやってるんじゃない、いろいろ手の込んだことをやってますね。キリスト教の書店の中に潜り込んでわけのわからない本を書いたり、聖書を簡単に解散したりですね、いろいろわからない方法でこう巧妙に、そこそ罠にね、落とし穴みたいな落とし穴も見えないにいろいろ鎖囲ってですね、普通にの絶え間な道のように見せる、そこ歩いてポコッとっていうわけですね。でそういう手間にまかかるあの罠を何やってるかって、意味なくやってるわけじゃないんですね。それはパターンですし、アムラストだけやってるんです。それは命の DNA じゃ変わってる、最もたっぷりに変わってるんですね。だからやってるんです。だからアメリカを取材するとか、そういうトレンドに乗るってなって、引き手合いの問題ではありません。とか、ちょっとした勝利の引き違いという程度は問題ありません。これはお金もない。最もたっぷり、芸能力がかかってるから、こういう取材してる。だから我々は、このことに、すっきり気をつけないっていうんですね。我々の芸能力のことに関して、関わる、攻防戦だ。いけない戦いじゃないんですけど、ここ一番の大事なんですね。で、ありますよね。皆さんのところに電話かかってくることなんですけども、オレオレ詐欺でね、わけのわからない電話来て、俺だよ、俺だよ、とか言ってですね、そういうお前は誰だ、俺じゃないか、とか言ってですね、わざわざ騙す。あんなバカな電話してどうするのかって言うんですけど、結構引っかかる人がいて、何十億、何百億って、オレオレ詐欺で結構被害出たり。やっぱりこれは、ちゃんと大事なお金が得られるからやってるんです。と同じように、アメリカを由来に、あらゆるですね、巧妙な、偽りが出てますけど、これは無意味にやってるんじゃなくて、ちゃんと収穫が得られるんです。サタンにとっての大収穫。それ何かっていうと、クリスチャンの永遠の命を大量に、獲得することができるんです。サタンにとっては大収穫。我々にとっては大損害になりますよ。で、そういう手が来るんで、で、それが、見事に無視力で予言されてる。だから、気をつけなきゃいけない。で、だから、目的セミナーもですね、他にやることがないからやってるのは、ちょっと時間通りにやってるって、そんなことはありません。結構、みんな忙しいんですよ。だけど、でも、大事なことがあるからと思って、やっております。明らかにそうでありますよね。でも、いいですか、はっきり言いましてですね、最も大事なことが理解されてない、そのことどこでも聞かないんじゃないですか、はっきり言いますけど、皆さん、キリスト教書店に行くと、嫌ってほど本がある、わけのわからない漫画だとかですね、アダムさんとかヨブさんとか、まあ、これは子供向けだからいいかもしれないですけどね、童話みたいな絵とかですね、いろいろある。だけど、最も肝心な声でね、世の終わりに、この、獣の国によってですね、その永遠の命を捉えていっちゃう。で、目の前にすぐ迫ってるんだけども、誰も警告しないって、いう時代であります。そんなのはないだろうと思います。まさにアメリカことがそうだ。多分ないだろうと思います。私は読んだことない。で、するかね。だから、最も大事なことって世の中って非常に不思議であります。最も大事なことって結構誰も言わなかったですね。どうでもいいことですね。わけのわからないようなですね、死を抹殺なことをですね、偉い力入れてですね、靖国先生がどうだこうだこうだとかですね、まあ、これは大事な人にとっては大事なかもしれないけども、国家化を通してですね、いろいろわけわかんない議論したんですね。そうなんです。そういうのは何というか、的外れと言います。聖書では、まあ、罪のことを的外れと言うんですけども、的外れになったら、ラッシュですね。そういうポイントをぜひ、捉えておいていただきたいというふうに思います。で、耳のあるものは来なさいってことです。だから、アメリカ崇拝ってことは繰り返してますけど、これから大きなポイントであります。で、実際、取り越えられていくものは取り越えされていく。罪で殺すものは自分の罪の罪で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐としてこうあります。で、取り越えになるべきものは取り越えされていくっていうことですね。だから、あらゆる、アメリカ由来の神学者とか教義がありますけど、これは取り越えされるように、で、それを、 教義で洗脳するように意味があって、かけられたものであります。でこれ、かかってくる人、かかってくるだろうということであります。でも、我々はその虜にならずにですね、正しく意味ないを見上げていきたいと思います。結構これは、ずらっと、根深いものなんで、かなりの、空気が影響されてます。で、寒暖が影響してたんで、ずらっと広がっちゃってますからね。で、第三神殿が一切できるようなところはみんなそう思っちゃってますよ。で、ね、ヨーロッパの方で反転してくれるって、これもやっぱ思ってるんですね。で、これは取り壊されていっちゃうんですね。で、観覧前経験者だから何もね、我々は、そういう未来に関して心配するのは不信仰であるってわけわからなくてですね。そういうことになってきますね。で、次で殺すものは自分も次で殺されなければならない。で、次は、御言葉の教義とか御言葉の例えであるといたします。で、教義でやられていっちゃう人多い。教義でやられていっちゃうんですね。で、訳のわからない教義を掴んじゃってですね、ぐわーっとやられていっちゃうという、そういうポイントがあります。そこが、ね。で、ここに、聖徒の忍耐と信仰があるということであります。だから、ぜひ、これから、キリスト教会の中に、あらゆる強制とかですね、異端扱いが出てくるわけです。正しく伝わっている人たちはですね、残念ながら、これから永遠の出るってことは難しい時代に入っていきます。イエスの時代はそうでありました。キリストに、従っていく命の言葉であれ、神のことはあなたにしかないって言って、今日はそのキリストに従っていくってのは非常に困難であります。まず会場に入れてくれない。仲間でありたい。で、その当時のユダヤ人にとって会場に行けないっていうのはもうね、存在価値がないようなですね、民族、宗教民族であるユダヤ人にとって会場から追い出されるって死活問題ですね。でも、そういう時代なんで、だから我々も似たような時代に来るだろうと思うんですね。そういういろいろ困難。でも、そこに、ここに認定と認定と信仰あるということです。で、それを我々は、目指して、主の家に備えてですね、備えていきたい、用意していきたいということであります。で、それを今からやっていくということがですね、ある意味では、今の時代を見極めた、訓練ではないかなというふうに思います。逆に全然訓練してなかったりですね、ゆみずみだったりするっていうのはですね、ほとんどもう、その時でしたらやれっぱなしで、最初に寝返っちゃう。最初のちょっとした言葉の脅かしだけで、シャーって寝返って、もうキリストはどうでもいいですとか言って、言葉従いませんとかね、なっちゃう。あっという間に永遠の命なんかを失っちゃうって言ってはいいんですよ。でも、大事なことは、生徒の信仰、信仰ある。で、これからその訓練とかですね、それをなしていくっていうところに、ポイントがあるということであります。で、地震が来たら、地震には備えなければなりません。阪神大震災なんですけどですね、5000人の人が死にました。多くの家が崩れてます。でも、崩れないとこある。ある、配信大震災の時の、エッセイだかなんて読んだんですが、蘇我彩子の息子さん一家かなんかな。そこのところだけは崩れなかった。なんで崩れなかったってよく話聞くと、それは高いマンション、オークションだったからね。3米系だか5米系だかなんかわかるんですけど、僕1億もするようなもんで、えらい金庫で作ったか、増えなかったということで、それ信仰とは何もかってないんですけども、ただ、備えのないとこは崩れちゃったという感じですね。だから、これから地震が来るように揺れ動かしがってます。だから我々は、オークションは買おうからないんですけどもですね。しかし、明らかに、弟子の歩みをし、備えをしていくことにポイントがあります。有名なね、ことがありますよね。岩の上に身を置いた愚かな人ですね。また、岩の上に身を出した賢い人ですね。 で、必ず来るんです。洪水が来て、風が吹いてですね、揺り出しが来るんです。その時は、弟子年にしてってですね、忍耐と信仰を持って訓練されてるんです。揺るがないって思ってます。だから、それを見越してるってことです。だから、レムナンチは何かっていうと、弟子並みって、勇士うるさいなとか思う人は言うかどうかわかんないんですけども、これは、こういう時代になった時に意味があります。弟子並みしてる人たちは、そういった揺るがしの時はですね、揺るがない。そういう、ことがあります。だからどうぞ、今の時代を目当てっていうのがいいかな。で、ギリシャです。また私は見た、もう一匹の獣が力を持ってきた、それには子羊のような尿のつながり、竜のようにものを言ったっていうことですね。で、もう一匹の獣って言うんですよ。で、二匹獣がいるんだってことですね。この文章だけで読んでると分かりづらいんですけどね。一匹獣がいます。最初の獣ですから、最初の獣って言います。後の獣って2種類です。最初の獣。これは、国であり、アメリカです。まあ、具体的にですね。で、個室のような獣。これ2匹目の獣。これ何か。これは子羊は何かって皆さん聖書読んで分かりますね。こうやられたまいし、子羊ってイエスキリストですからね。これキリストと関係あります。もっとはっきり言うと、皆さん、キリストも子羊ですよ。また、皆さん一人一人もですね、私の羊は私の声を聞くっていうのは、皆さんも、クリスチャンも子羊なんです。これは、はっきり結論だけ言ってしまいますけども、これは、私の理解ですよ。絶対それがいいとまで言わないですけども、まあ、個室の集まりであるんですね。決して了解であるというふうに思います。これは、なこと言うと怒っちゃいですね。怒り出しちゃう人もいるでしょうけどね。そのように私は理解しています。で、これは、個室のような、キリストのような、また羊っていうのはもう明らかにクリスチャンってことですね。信者ですね、本当に。で、これは、だけど、この世界のキリスト教会は、日本の巣を持っているというふうになります。世界大の教会であるというふうになります、ね。日本の巣を持っている。だから二つの勢力です、ね。これはジャニーズ教会で見ていくと、日本の巣は二つの国を表すと、二つの王を表すと言われますよね。で、キリスト教会も、皆さんご存知のように、民主主義に分かれます。一種類は、カトリックであり、もう一種類はプロテスタントであります。これは旧新約か旧約の時代と言っております。旧約の神のためにもう二つに分かれた。北のイスラエル、北イスラエルとですね、南のユダ、二つの国に分かれた。これはそうですね。で、これはもう一つ。同じように、今の新約の旧約業界も二つに分かれた。じゃあ、日本の角っていうのは、まさにその言葉だっていうふうに理解できます。カトリック、およびプロテスタントですね。そういうふうに理解します。絶対これはそうだと思いますね。それを信じないのはダメだったからですね。そういうことは言いませんけども、これはあり得るかなというふうに思います。で、残念、神の、神であるですね、また、神の、愛の対象であるですね、教会が獣のようになっちゃって、しかも獣なんですね。だからもう人じゃないわけです。で、しかも、獣、だからこれは人間じゃないんです。人間じゃないものになっちゃうっていうか、獣になっちゃうってことですね。で、そこに語りに願われております。人っていうのはどういう意味かっていうとですね、アダム・イブの時を見るときですね、神の息を与えられた。そうやって生きたものとなったって書いてある。これが人なんだよ。神の息は明らかに精霊を指します。だから、 側の旧知業界というのはですね、神の息がなくなる、生命が消えます。逆に獣が収集を受ける、悪霊を受けるようになる。でもってトロント天使コールを始めてして、変な霊で襲ってるっていうことですね。でこれは盲目なクリスチャンにとっては神の素晴らしい霊が働いています。しかし目が見える人にとってはこれは神ならぬ霊、悪霊によって動かされているクリスチャンの歩みに過ぎません。で我々、ね、トロントビデオを輸入してですね、で、すぐさま見ました。何時間も。で、明確に理解しました。で、ベニヒンの集会なんかでも、彼は裏でデモン、デモン、デモン、叫んで、あくる呼んでるんですね。でっかい声で呼んでる。聞こえないと思ってたんですよ。全くマイクに来て乗ってるんですけどね。そういう感じです。だから、このことは、冒涜ではありません。で、全く、かけ合ったことはありません。神の民が獣のようになるっていうのは実は旧約、聖書の中でも予言されています。一箇所書いてみてください。エゼキエル19章3節、19章1節からやりましょうか。よろしいですか。あなたはイスラエルの君主たちのために哀歌を唱えて言え、あなたの母であるメジシは何なのか。子獅子の間に伏し、若い獅子の間で子獅子を養った。メジシは子獅子のうちの一頭を育て上げると、それは若い獅子となり、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。イスラエルの君主たちに言ったって、イスラエルはだから今イスラエルの君主は、旧約のイスラエルの君主は、これ神のための君主たちですけど、今のイスラエルの君主は、新約のイスラエルである、教会のリーダーたちのことです。そういう人たちに対して、あなたの母であるメジシは何なのか。獅子は獣であります。人を喰らう獣なんですよ。でも、こうイスラエル、クリスチャンたちのリーダーに向かって、母はメジシだって明確に言ってるんですね。そういう聖書の表現がある。獣だぞっていうことを言ってるんですね。で、3節、それは若い人とね、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。これも安定的なんですね。人は、先ほど言いましたですね、獣ではなく、神の霊を、息を受けて生きる。精霊を受けて生きる。そういう、精霊を受けたクリスチャンですね、食べられちゃったりですね、やられちゃったりするっていうことですね。そういうことが書いてある。そういうことですね。だから獣になっちゃうぞ。3節、メジシが子獅子のうちの一頭を育て上げると、それは若い獅子となり、獲物を引き裂くことを習い、人を食べたんですね。獣なんです。あろうことか冒涜かって言われるけど、冒涜ではありません。旧約の神に対して、お前たち獣になるぞって言うと、明確に予言してたんです。新約の神のためにもならないかというところはなりうるでしょう。でこれは旧約聖書の原理ってオーバーラップして新約の神のためにも明らかにかかっています。だから神のためが世の終わりの時にあろうことか堕落してですね、最強になって、そして獣となってしまうというのはですね、荒唐無稽でも非聖書的でもありません。聖書的であります。でただ我々の常識はそれについていかない。そこまで教会を堕落するっていうイメージわからないんです。だけども、これは今は全く、教会に全くこれは従事したとは言いません。もうちょっと先の近未来のことかもしれません。ではあっても、何はともあれ、聖書に書かれたように、教会は変わっていくっていうことを理解しなきゃいけません。で今から、教会はどう動くっていうことをですね、理解しないと、我々は、これからクリスチャン時代ですね、これからですね、まともにクリスチャンとして、やってこれはできないんです。で、ここでどうぞ理解してください。黙示録13章11節も出ますけども、また私は見た。もう一匹の獣は力が持ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のようにものを言ったっていうことですね。 獣は力が持ってきたということも、まあ、もう、暗示的ではない。天から下ってきたんじゃなくて、地から戻る。この世的なもんなんだ。この世のものになるぞってことです。だから、繰り返して繰り返して言いますけども、今の形状界に送ってくる部分でいくつかの特徴がありますけども、その一つの特徴は、地、この世的なものになっていくぞ。で、ある、哲学的な集会ってはですね、地上に天国を来たらとか、そんな、テーマの大玉子になってましたけどね、まさにこれも一つですね。この世を天国も含めて、そんなことで。で、どうぞ、こんな感じですね。で、竜のようなものを言ったら、竜はまあ、サタンでしょうけども、言ってることが、これから、教会がおかしくなって、わけがわかんないことを言うぞってことであります。で、昨日だかを言いましたね。アメリカの教会はまさにそんなことを言っております。C の5枚さんのところに法案があってですね、もう、アメリカで模範的とされる教会、政府が推奨する教会は、悲観的なことをもう言わない。悲観的なことを、何でかっていうと、キリストが種族交換で生まれたとか、復活したとかですね、再臨するとかですね、じゃあ、キリストのみに救いがあるとかね、そういう、他の人を差別するようなことは言わない、ことになっています。これは何か。これは竜のようにものを言ってるんであります。そういうことを言ってる教会って、竜のようにものを言って、要は、口から、偽善的なことはですね、猛毒を吐いてるということであります。で、12節。この獣は最初の獣を持っている全ての権威をその前で働かせたって書いてあるんですね。こういうことです。だから、最初の獣ですね。で、この2つの獣があるんですよね。まあ、これ最初1であり、2ですね。だから、最初の獣っていうのは、アメリカで、だから、何を言ってるかというと、個室のような獣。キリスト教会は、変質していきます。で、冒涜的なことを言っていきます。で、それを、まろうことが、全世界の教会の通信に強制します。その時に何を根拠に言っていると、この最初の獣、アメリカの権威、あらゆるこの強権、強圧、ゆすり、こういう権威をもとに、やっとクリスチャンに、強制していくんです。アメリカは、皆さんもご存知じゃないですか、ね。あらゆる横車を今ついでもらうと思ってですね、あらゆる、共和としてます。日本なんか広い目だったよ。ご存知ですか？日本にアメリカも戦争を負けた後60年も経ってですね、未だに欲しくもない。望んでもいないアメリカの軍隊がガーッと中立して、中立して、ね、で、それも沖縄なんか一生懸命に反対して出てってくれない。しかも、そのアメリカの基地も日本がただで貸し上げ、そこの軍事基地のあらゆる、その、場所代とかですね、そこでかかる費用、年に、どうなったのか、1万円って言ったのかな、それを、わけを持ってきて、思いやり予算という名前で全部日本人は払ってアメリカ人が、その、弊社にですね、クーラー、夏はクーラーつけっぱなし、冬もエアコンつけっぱなしでですね、肉も煮物だし放題で散々贅沢して、広いね。全部日本人の、税金が払って、2兆円とかしか聞いてない。13億円ですよ。まあ、ものすごい枠ですよね。こういうことを、これが相手が北朝鮮だったりか、日本人の怒りは爆発してますけども、アメリカだとみんななんか、見えてきちゃってですね、アメリカの強権にはとてもかなり、日本の人口がですね、まあ、みんな注目しちゃってるんですね。これは何か、そういう、国なんです。これは、政治的にも、軍事的にもそうですけども、このすごい強権がですね、宗教の人にやってくるんです。だから、いろいろ崩れするとですね、アメリカがこの脅威は正しいと言っちゃうともうみんなそれ右に投げしなきゃいけない。これの脅威ね、なんでしょうか、 めないものは異端クリスチャンとするというふうにアメリカが決めちゃったらもうみんな右へならえないですね。でそれを踏んで、ここの子羊な獣がですね、いろいろわけわからない獣化したキリスト教会、いろんなこと言うよりわけわからない冒涜的な教義を言い出す。でそれを執行をですね、アメリカの権威の人でいろいろその下のクリスチャンに強要する。だからあらゆる教派がこの宗教的な人もあの範囲です。そうですよ、クイーン派もそうですし、ルーテル派もそうでしょうし、中世語もそうでしょうしですね、テンペコス系のね、アッセンブリオブゴッドなんかもそうなるんですよ。でそうなってくるって予言されてるんです。であらゆる強盗がですね、来るということであります。で、人説後半、また地と地の住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ました。で地と地の住む人々とか、こういう言葉はたびたび繰り返しています。これはあの、この世についたってことですね。また駅名からってことは、あのこの地とか世とか、こういう言葉にギリシャ語に端を発している言葉なんですよ。だから駅名からに、賛成しているような教会ですね。要注意でありまして。で、最初の獣を拝ました。だから最初の獣ってのはアメリカですよね。で、高校のあらゆる教義とかですね、キリスト教ムーブメントとかですね、方針とかをですね、拝ませる。で、それが絶対正しいっていうのを吸い込んでる。で、これはもうすでにほとんど日本でも、半ば従事しています。で、日本の、キリスト教会何か新しい動きがあるって言うと、みんなほとんどアメリカの時代のものなんですね。で、今度は素晴らしい本が入ってきて、大体アメリカの本です。で、だけど、最初的にこの国は何と呼ばれているかということですね。正しく理解しなければいけない。で、して、13節。また、人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行ったっていうことですね。で、天から地に降らせるような大きな印を行った。これは例えであります。これは旧約でこんなことありますね。エリアの時ですね。バールの預言者はですね、バーッとこのたくさんの人々が集まっているんですね。エリアが祈った時に火が天から下ったっ。これは霊的な火であるというふうに思います。だから、悪霊の日ですよね。だから、グダリゲンはトロントとかペンサコーラとかですね、ああいうおかしな霊の日だと。で、何度も繰り返しているという教師ですけども、私は行きました。ロドニー・ハード・ブラウンっていう人はですね、彼はトロントの源流って言われている人なんですけどね、彼が1999年の時ですね、センター街、東京センター街ですね、日本青年会館っていう建物にやってましたときですね、集会行ってきました。で、スパイじゃないけど、実験活動に行ったんですね、一人でね。なときに、非常に象徴的なことがありました。そこに、信者だけバーっていっぱい集めてですね、でそれで、お互いにですね、1000人か2000人ぐらいに結構集まったのかな、そういう人たちにですね、みんな、座席に座ってきた人、みんな手つなぐ。で、私はその時祈っていきましたね。どうか変な霊を下っても、私がその霊に、受けちゃって変なことにならないって祈っていったんですね。それで祈って、で、なるだけこの、目に飛ばないように、まあしかし顔が見えるってなって、前の方だけど、でも、一番端っこのドアに近いところにあるんですね。いつでも何かあったら、そこのドア、横のドアか人間見ようかって、ちょっと弱気な感じでいたんですけど。で、いたんしたらみんなずらっと手を繋ぐんですね。この手をつ、何、その後何をするのかわかんないんだけど、繋がない方がいいなと思ってですね、手繋がる。したらみんな、キリスト教の牧師の言うことだと思って、何の疑わなくて、インコン手繋ぐんですね。座席で手繋ぐんですね。私が向こうの人は手出して、いいですよ、変な顔。非協力的なクリスチャンね、っていうような顔になってたら、まあ、そういうことは気にするしね。ってがった。そしたらですね、彼が言いました。英語で言ったんですけど、よく覚えてます。 をつないだ人たちはみんな立ち上がってですね、その後彼は天を仰いですね、ファイヤーって言ったんですね。ファイヤーわかりますよね、火ですよね。そしたら、わっと天井をファイヤーって天井を見れば、私は天井を私も見たんですけどね、なんか霊の火は下るように感じました。感じただけであって目には見えませんでしたけどね、あたかも霊の火が下って、みんなバラバラバラ倒れてたんですね。これはと思ったね、その時には私は明らかに覚えてます。この黙示録のまさに13章のですね、言葉、現実13章13節、13章13節って嫌な言葉でしたね、13章ですよ。この言葉です。火を天から地に降らせるような大きな手術を行ったって言葉ですね。ずっと私の頭に浮かびました。ああ、これはあれだわいと思ったんですね。ファイヤーって言った時、この言葉はずっと私のところを浮かんだんです。手を繋がないでよかったです。その間にみんなバタバタって脱水機能を倒れていったんですね。さあ、私は手を繋いだで一緒に倒れたかもしれないですね。でも、繋がないでよかったですね。でも、この言葉が明確に脳裏に浮かびました。確かにそう書いてた。これは無駄っていうふうにですね、私は示されました。だから、文字通りの火が火炎放射器みたいにバーッと下ってくるんじゃなくてね、明らかにエリアで予言される霊の火ですよね。霊の火が下すっていう形で手術を行うっていうことですね。それが来るっていうことになります。で、ジオンです。また、獣の前で行うことを許された手術を持って、地上に住む人々を惑わし、釣りの傷を受けながらもなお打ち返った獣の像を作るように、地上に住む人々に命じたということですね。で、印を持って地上に住む人々を惑わす。だから、これから、いいですか、世の終わりは、世の終わりは印と不思議な時代になるということです。で、もう一つは、反キリストとかですね、偽りの教えが騙すとき、何を持ってきて騙すかっていうと、印と不思議で騙すぞって明らかにこれ語っております。で、だから、印と不思議はですね、神によって望ましいことなんですけど、しかし世の場合にあっては特別な意味合いがあります。これが騙す武器になるぞということなんです。で、俺ら詐欺もそうですよね。息子さんが怪我をしましたとか時短のため、そういうオレオレって言ってくるのはそういう憎しみの名前を語ってくるっていうのは、こういうインチキの一つの特徴でありますね。それと同じようにですね、騙す。で、いろいろ騙す犯人はですね、何か餌を持ってこなきゃ、騙されないですよね。いろいろ、路上でアンケートしますとか言ってればですね、あなたがこの会員制になると、映画もタダになって、このホテルもタダになるとかですね、いい加減なことをいろいろ言ってですね、こりゃいいわいとか言ってですね、サインするとですね、大変なことをお金取られちゃってですね、大変なことをしてます。餌は知る人不思議なんです。で、このことを覚えてですね。で、これは他のところにも書いてあります。一回してみましょうか。マタイ24章、24章に書いてあります。マタイ24章、23節から見てみましょうか。その時、さあ、キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽言者たちが現れて、できれば千人を惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしていますって言ってますって言って、印と不思議をして見せる。しかもこれは偽キリスト、偽言者が大きな印や不思議を行うぞってことは、キリストご自身が一週末に関して言われたことなんですね。だから、どうぞ、今の時代は、印と不思議があったからといって、簡単についていけない時代なんだよ。でも、このことを、残念ながら、私が見てる時では、多くのクリスチャンほとんど忘れちゃっております。ベニヒンだろうとなんだろうですね。すっかり印と不思議があればもう、すぐもう、ほとんど吟味なしに、追っかけしちゃったり、くっついていっちゃったりですね。そういう人多いです。非常に多いんですね。で、 の求めるクリスチャンにとって罠となるんですね。たわものないよりある方がいいんですよ。それはそうですよね。いきなりそのあの手を振りながらわーって癒しがあったりとかですね、わーって悪霊出ちゃったりとかですね、これはすごいクリスチャンだって、そういうあのあなんか人から認められるというようなのがありますね。でそういうものに目を留めちゃう。で、神様は御心を行うなんてことよりもですね、人からの称賛を、要は、そっちの方を求めちゃう人って、この罠にかかります。で、ペンテコステってカリスマ系の、熱心な人はこの罠にかかりやすい。だけども、聖霊の保って明らかに聖書に書いてありますけど、しかし、世の終わりには、この知る人を知り、聖霊の保が、実は、偽りの武器になる。これを持って、また人が出るぞっていうことは、明確に聖書に書いてるってことは、気に留めるべきであります。そう書いてある以上、これを、収集し合ったからといってですね、何でも受け入れちゃうってですね、大きな問題であります。何かというとね、ここに、この先危険とかですね、家計とであるって、ね、無理に車入ってちょっとバーンと落っこっちゃったりとかですね、ぶつかっちゃったりとか、そういうことだよ。明確にここで主は警告してるんです。それなのに進んでいっちゃってるクリスチャンが多い。レインヒングとかね、予言とか外れちゃってるんですよ。イザヤが一緒とかなんとかファンとか言ったら入ったら何もない。シーサーワーなんか有名な予言しましたよ。西暦2000年まで日本のクリスチャンにアイデバーバルって1000万人のクリスチャンですから。何を言っていいかなって言うけど、全く外れちゃったよ。これ2000名なんですね。でも知る人知り彼がいると、すっかりそれに、吟味じゃなくついていっちゃう人がいるんですね。でもどうぞ、この時、2000名者の武器は知る人不思議なんだっていうことをですね、どうぞ覚えてください。で、結局、警告されてても、惑わされてるって人が多いんで、だからどうぞ我々は、あらゆる、欲とか、あらゆる種類の、この、惑わしとかですね、気をつけないといけない。それは古名的な欲じゃないかもしれないけど、しかし、クリスチャンでもそういった種類の人より、良いクリスチャンとも言ってない。たまものあるものとも言ってない。みんなにわーってスーパースターみたいに思われたい。デニヒンみたいに、すごい歌と思われたい。こういうことがあるんですね。そういう、気が練られちゃうんですね。良いものようだけど、結局気が練られちゃうんですね。そういうポイントをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、地上に住む人々を惑わすっていうことです。だから、この世についてした結局これは惑わされちゃうんですね。知り合いを受けながらもなお生き返ったあの獣って、これはだからアメリカのことでしょ。復活したアメリカでしょうかね。の像を作るように地上に住む人々に命じたってことです。像を作るっていうことはですね、隠れた意味があります。これは、前も言ったと思うんですけども、像ってイメージっていう英語を使われてるんですけど、これは形であります。で、形っていうのはどういうことかっていうと、神は人を神の形に作られた。その、っていう意味の形なんだよ。で神の形で作られた人ってまあアダムイブでしょうけども、しかし、真の人っていうのはイエス・キリストなんです。だから、神を、最もよく神の形を表されるイメージで、で、これが像とも訳すイメージ、形なんですね。これはイエス・キリストなんです。神の形で作られた人。だから、ここで言ってることはですね、イエス・キリストの反対、獣の形でした、反キリスト。反キリストが建てられるぞってことです。像っていうか何か仏像とか銅像とかアルミの像とかですね、無機質のものとかですね、物質とか、というふうに思ってないんです。神の形に作られた人はですね、実際に肉体を持った人であるように、この獣の像、形っていうのはですね、生きた人であります。反キリスト。別の言葉で反キリストなんです。作るようにっていうのは、だから、反キリストを立て上げろっていうことだ。お前たちの中でそういう人を一人立て上げろ、または選べって言ってるのか、そういうことを命じたんですね。だから、その中で選ばれてくるでしょ。 全員装置であの一致でですね、選手が出るとか指導してない人が出てくるじゃないですか。で特にあの思い出で反キリストは明らかにアメリカに関係してますから、アメリカの中はおそらくアメリカ人の中で建てられるんじゃないかと思うんですけど、アメリカの権威の人でそういう特定の人が作られてるんですね。でそれからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させたってことですね。物言うってだからあのメッセージとかするようにですね。で像を息を吹き込んだ、これはあの神の形に作られた人に、息を吹き込んで、その時に、アダム・イブがですね、最初の人が、命を持ってもらいましたという言葉と、関連しています。神の息は聖霊を指します。神の息によって生きた人ってのはあの、まあ、聖霊を受けて生きた人ですけども、でそれと似ております。獣の像に息を吹き込むってことは聖霊なわけであります。悪霊であります。で 悪霊に霊感された人たちが出てくるぞって、獣の像が物言うこともできる。で最後にその獣の像を拝まないものを見残させた、反キリストを拝めるっていうことはまさにこう言ってるんですね。反キリストを拝まない者は殺されるっていう時代が来るんですね。だからそういう特定の人を拝ませる時代です。だからあの似たようなことをするんですね。キリストを拝むっていうことはですね、あの裏返し似たようなことをするんですね。でこれが他でもないあの反キリストを拝む時代のことであります。拝まない者はみんな殺させたってことですね。だからそういうことになりますね。で、像はまさに人であります。で、ここで、アンケートのことが書いてあるということで覚えてください。で、あの、惑わすような書き方をしてるんですね。あの、アンケートの獣を、こっちにしてはない。でも、どうぞ、獣の像がアンケートです。で、だから、あの箇所ですね、あの、ダニエル書、ちょっと見てみましょうか。ダニエル書、3章の中はですね、あの、シャドラク、メシャク、アベレナムは、像を拝めって言ったら、まさにこれはあの、ハンキリスト、礼拝の、予言であります。ダニエル書3章。どういうふうにですね、ハンキリストを拝まれるようになるかってことですね。この中で書いてあります。じゃあ、ここをですね、ちょっと、どなたか読んで、ちょっと長いけども、一節からですね、15節まで読んでもらえますか。間違ってもらっていいですか。
モズカリミザドームは金の像を作った。その高さは6つ、その幅は6つであった。彼らの用が脳死のドラムと言いませんでした。私モズカリミザドームは人を使わせたら非常に高速度3時間台にか、基本感、保安感を維持しやすいの効果を消臭し、モズカリミザドームは私がドアの動きに出現して行かせることにしました。そこで第1章から3時間台にか、基本感、保安感を維持し、主婦の全ての交換は、モズカリミザドームが出てきた2等の統計に進められてまいり、モズカリミザドームが出てきた必要の前に、モズカリミザドームが出てきた主婦の主国、主国者の目に立ちて、神様が2等に立ち上げている。神様からはその上、理解の服を、先ほど三角国と科学、科学で及び物々の学の目を引き続きを指摘して、モズカリミザドームが出てきた主婦の王を招く。記録人を拝まないのは誰でも使って人を祈るように何に拝まれる。全員神の皆、御前以下の人を持つと、地元三角王と、パーク及び諸々の学の目を見せたとき、諸の地獄、諸国語版に立った記録人の神の野郎が使っている道を拝った。こういうことがあったとして、ある神であるのに使っている道を拝った。彼らは、諸神の野郎を連れて行った。王女、永遠に知られます。王女、あなたは、つぼめ、みかんの末、種元、三角元、ハープ、片手、おろび、もろもろの巻きの根を引く者は、ね、すべて、生き物を拝め。 ここであなたが人間の未来史の意味を使われたとか、未来に限らず未来のラベルに目を向かってこいない。こういう子供たちあなたを意識して、あなたのためらめに使える、あなたが大切な人間を終わりにします。そこで、もう一人になろう、一回先に限らず未来のラベルに目を向けてこいないした。ミルコンスたちは多くの人間を向けた。ミルコンスたちは分かりやすい。限らず未来のラベルに目あなた方は私の神々に使えず、あなた方は私の自分の情報を反応しないといけませんでした。もしあなた方の創造無関心を滅亡したことで、ハートを固め、および物々の忘れを作り、引き続き私が作ることを思ったら、すぐに、しかしもし上がらないようなあなた方を拾いすぎ、火の燃えるのに感謝を知らせ、その神が私の手からあなた方を救い出してよ。
だから三章一節、この三章の今のところはですね、明らかに、これから起きてくる週末の日に、反キリストが、立てられて、それを聖霊会で拝むっていう意味は、予想であるっていうふうに書いてまして、これは過去のことなんですけども、私はよくね、教会で言いますけども、英語でバックトゥーザフューチャーってことなんですけどね、過去に戻る、未来に戻るって変な言い方なんですね。で過去にを見るようだけど、実はそれは未来に行く、未来を見ることなんだっていう、聖書ってそういう意味があります。で、一説ね、ネブカレザヤ王は金の像を作った。これがまさに、これバビロンの金の像ですけど、これは週末の日の、バビロンがアメリカだとすれば、アメリカ の, ネブカレザヤ王ってすごい強権力を持っているんですけど、アメリカは強権のもとで金の像が増する、まさにその、優勝であると思います。で、金の像は繰り返していますけども、鉄の像、金の、鉄の像とか銅の像とかですね、そういう、ただ物質じゃなくて、生ける人であります。そういう一人の人を作る。で、これは六十キビと六キビとって言うんですよ。これは666のですね、黙示録13章の最後に出てくる。666の獣にまさにそっくりですね。数字から言うとですね。だからまさにこれ獣なんの、獣の像なんですね。数であります。で、ドラの部屋に建てた。で、そこで人を使い知って、大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、出身のすべての高官を招集し、ネブカレネザルが建てた像の保健師に出席させることにした。今で言うと、あらゆる教団、教派、監督だとかですね、理事長とかですね、リーダーとかですね、牧師とか、あらゆる人を呼んでですね、で、そして、アメリカの、この、任命式ですね、反キリスト、立て上げた時の任命式に出席させた。で、全員が集まる前で、この人こそ、キリスト教会リーダーだぞ、って言わせるわけですね。で、像の前に立った。で、要するに、霊霊化を覚えて叫んで、庶民、諸国、諸国語の者たちのあなた方に公民であり、あなた方は角笛、二冠の笛、縦ごと三角ごと、母と風笛より、物々の楽器を狙ってときは、有志で抜かれるざるを渡った金の像画面。楽器っていうのは、ポイントはあります。楽器はどこで弾くかっていうと、教会では礼拝の時に、弾くんですね。で、礼拝の中で我々はキリストを、神の形でキリストを拝みますけど、これから礼拝でこの時以降、金の像、反キリストを拝し、反キリストに祈ったりとか、そういう時代来る。で、六節広い人が、誰でも直ちに火を燃えるようになる。で、これ聞かないことは殺されるってことですね。で、それでどうなったかって、何しろ、それで民が皆、それで二冠の笛、縦ごと三角ごと、反声で、物の楽器を聞いたとき、庶民、諸国、諸国の者たち、広い人、根深で根だろうがされた金の像を拝んだ。これは予言であります。だから、この時、バビロン中の国の人たちはみんな恐れを驚いて金の像を拝んじゃった。これは予言であります。こういう時が来るんです。その時に、今までの言葉は、何のことやらってことですね。恐れを驚いてやってですね。結局、反キリストを拝んじゃった出てくる。だから我々はそういう人のために備えをしてるんです。ありもしないリスクのために用意してるんじゃない。明確に聖書を予言する日が来るぞ。 で、それを拝まないとですね、いろいろ言いつけられちゃう。拝まないとかね、こういうことなんですね。でも、繰り返してみますけど、この、話の結論はですね、このダニエル三章の結論は、シャデルカ、メシャク、アベデルが、ああわやっていう時に最後に、もう投げ込まれちゃったわけですね。アロゴとか4人目の人が出てですね、で、これは神の子のようだ。まあ、キリストの再臨の方であったんですね。だから、キリスト再臨って我々が危うい時っていう感じ、その時に、救いとして捉えるっていうのは明らかにことになってます。そんな時まで、遠慮しないで、もっと早く来てくればいいと思わないでもないですけども、どうもそんな感じであります。ので、どうぞこれを見ててください。だから、キリスト再臨って、もう絶対絶命かっていう時はですね、我々の信仰に答えてつけてください。まあ、殉教する人はいいかもしれないですけど、このような助けを受ける人ではたくさんいるだろうというふうに思います。で、あと何分かで終わりにします。無職13章に戻ります。13章16節。また小さいものにも、大きいものにも、富んでいるものにも、貧しいものにも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々はその右手かその額かに刻印を刻む。これは霊的なものであると私は理解しております。で、他の箇所ね、黙祥と7章には別の印ですね、聖霊の印を受けるって書いてありますけども、ここでは悪霊の印かなんかであると。右の手と額という組み合わせの意味合いがあると思います。右の手と額の組み合わせっていうのはですね、季節業界で言うと、これは暗衆の時に使う組み合わせですよね。暗衆する人が右手でこう、その誰かの下にこうやって触りますよ。これは暗衆ですよ。だから、刻印を受ける、右手と額、霊を受けるってことです。だから、もっと具体的に言うと、皆さんがリバイバル正解だとか、なんとか素晴らしい歌が来たからって言って、そこ行って変に、暗視を何でも受けるっていうのは危ないぞということを言えます。どんどんどんどん行ってですね、あの集会行かなきゃ、こっち行く集会行かないともったいないって言ってると、あっちこっちで悪霊の暗視を受けてですね、獣の死に収集 AI にこれを受けるっていうことがあります。だから、これはよくありません、ね。で、言うんです。またその国民、すなわちあの獣の名、またはその剣など、数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできない。売ること、買うことっていうのは、もう以上に売り買いっていうのはあるかもしれないですけども、九州業界では特別な用語があります。あがないは買い取るっていうのは、これ売り買いなんですね。だからあがないに関係したことは、救いとかですね、人々をキリストに勝ち取るとかですね、こういう伝道技っていうのは、悪霊を受けて救いができないってことだ。だから伝道行為ができなくなってしまうんですね。それを受けた人が伝道行為を受けするっていうのはできない時代なんです。で、最後は、ここに知恵がある。死があるのは、その獣の数字を答えなさい。その数字は人間を指しているから、その数字は666である。これはだから、獣の像ですよね。その数字であり、これは、さっきのネブカデネザーの像は69人は69人とか書いてありますけども、明らかに反キリストの、像と同じ数字である。だから、これが、なんか誰かの名前がこういう数字からできるのかもしれませんけど、まあ、どっちにしても、その人はまだ現れておりませんので、今では何とも言うことはできません。ただ、その名前の数字をね、アラベって数字が出るってことで、それを区別して、666になる人がアメリカによって建てられたら、その人はそうでしょうってことですね。今は誰かってちょっと今は言えません。まだ出てない。まだ名前は知られてないかもしれませんね。ので、ただまあ、その時、ぴったり666になる人が、アメリカによって、この人はキリスト教からリーダーだって立てられたら、しかも、その人の名前の数字がアルファベットで666になるなら、これはまさに聖書を予言している範囲ですね。で、そこのところを覚えておいていただけたら、いいかなというふうに思います。